というのも堂々と、いやー分かんないこともあるんだよではないんです。分かんないとちゃんと言う。もちろんその背後に、私が分からなくても大丈夫なんだ、確かなものは私ではない、私が信じるお方という確固たる信仰があるというのが感じ取れたからなんですね。だからそんな分かんないでいいんですかって言ったらいいんだよって当然書いてくるんです。私じゃないからね。まあすぐにはそんなふうに理解はできなかったんですけども、徐々に自分の歩みはまっすぐ、間違ってないとそう言い切れる人よりも、間違ってても分かんないことがあっても大丈夫だという救い主への信頼、それをまっすぐに告白できる人の方が圧倒的に強いと、まあ知らされていくんです。だからこそここでも、しかし知恵のある者は忠告を聞き入れる、自分を正しいとするのではない、まっすぐな存在が私の外にある、それを聞く、そこにまっすぐに立つという、そのことこそ知恵のあるものです。まあ、知恵のあるものということも気をつけなければなりません。私たち自身も聖書の知識を身につけた、だから大丈夫だ、ここに全て書いてあるではないか、でも結局それを判断するのが自分である、あるいはその聖書の言葉をさも自分のものであるかのように、自分の知恵であるかのように捉えるなのが、やはりそれは愚かであると思います。知恵自身、知恵を与えてくださる知恵そのものである聖霊様ご自身によって、私たちは生きる、生かせていただく、この方が物差しなんだ、基準なんだ、そこに立たないと、それはやはり自分なりをまっすぐに見て突き進む人と何ら変わりがないと思うんです。ところで教会はこの聖書を聖典としています。でこの聖典、あの聖なるではないです、正しい辞書の辞典の典です。この聖典はギリシャ語のカノンという言葉が語源になって、まあ、日本語に訳されて聖典となっています。でそのカノンというのは基準、物差しを意味しているんです。知恵のある人は自分で物事を測らないんです。常に聖書で測る。聖書というのは、うん、天地が消え去っても決して消え去ることがない永遠の保証、変わらない。実はいろんな決められた単位も微妙に変わるというのがあります。例えば時間の1秒も1日の長さから分割して1秒って決めてはいましたが、ところがその1日の長さも変わる。時点の速度というのは実は変わるらしいんですね。で変わらないものは何かないかって、もう科学者が一生懸命して原子のいろんななんか運動のって、それも実は変わるって分かって、もう世の中で本当に変わらない物差しを作るって、何難しいのかと思わされたことがあります。ですからごまかすことって結構あるんですね。実は旧約の時代、物をごまかして量り売りするってのはよくあったんです。今みたいにデジタルで物を置いたら数字でパッと細かく出るっていうのは、そんな量りは当然ないです。でも大体天秤で測っていましたけど、天秤っていうのは少し重心ずらせばそれで重さ加減できます。でその少しずらすなんていうのは見たら分かるものではないの でそれで例えば売るものを軽く売れば儲けが多くなります。 そうやってごまかすっていう人が非常に多かった。結局自分の計りで基準でこれまっすぐですよ、ああまっすぐですね。もちろん聖書はそれを禁じたんです。それがあるから実は未だにユダヤ人というのは世界中で最も信頼のできる売り人だと、売人だと。それでダイヤモンドといったような高価なものは大体ユダヤ人が販売していることが多いとまで言われる。これは余談ですけど、だからなかなかそう自分の基準、計りではない、公平な計りで測っていく、実はなかなかできるものではないんですね。どうしても自分の都合のいいように測ってしまう。天気一つとっても晴れたらいいな、でも農家の人たちは雨がいいな、やっぱり自分の都合のいいように物事を判断し受け入れる。でちょっとでも大きくしたい。ですから中国なんかなおのことを自分に都合の悪い言葉がかけられたら、それがたとえ聖書の言葉でも受け入れがたい。都合のいいもの、自分の基準に合うもの、自分の計りに乗せて OK なもの、それだけを受け入れる、そういうことが多いので、本当に知恵のあるものとなって忠告を受ける、簡単なことではないと思います。ましてや長く人生を歩み学びを習得し、ずっとこれが道だと歩んできた人にとってイエス様を基準としていく、この方を唯一の基準、このお方が測って良しとするものを良しとすると受け入れる、その決心ができるっていうのは、なんと素晴らしいことだろう。富室兄弟のその救いの決心、それは本当にすごいことだなと思わされました。今日のこの日が来るということではなくて、何ヶ月か前に富室市内に、私が担当しています教団の月刊ベラカン特集で家族伝道というのが特集になるということがあったんで、富室市内にお願いして、ぜひ富室市内の家族伝道のお証しを載せさせてくださいと、特にそのご主人の救いのことをどこかで記しておきたいんですと、私聞いてないものですからと書いていただきました。そうすると本当に富室姉妹のまず救いから不思議な導きがあったんだと知らされました。姉妹がもうあることきっかけに、今子育てとかいろんなこときっかけに教会に行きたいという、まずその思いが与えられたのが最初なんですが、しかし子育て中です、行きたいですと、行きますと言えなかった。ところがご主人があそこで、あそこの教会で集会してるから行こうと、そんなことを一つも相談してないのに小僧兄弟が行くって言った。それは一応理由としては、小僧兄弟がスイスに転勤になる、ドイツ語を学びたい、その教会の宣教師がドイツ語での教えをしている、行こうのであったんですけど、なんと初めて教会に行こうと言ったのは小僧兄弟の方だったんですね。ただそれが目的が、イエス様を信じるためではなかったので、小僧兄弟はそこで信仰には導かれなかったんですが、町子姉妹は導かれていくんですね。そうした中で舞鶴に帰ってこられ、そしてやがて家庭集会が始まり、全部お断りしない、小僧兄弟は分かりましたと、まっすぐにそこに集い続け、そこでイエス・キリストの十字架、特にその流された十字架の血、 そこに捉えられるんです。